それでは今日も短く聖書の御言葉に心向けたいと思うことであります。今日は心から賛美に対して御言葉に心を向けることにいたしましょう。聖書の箇所は新約聖書のエペソ書の5章18節から20節、新約聖書のエペソ書の5章18、19、20とお読みいたします。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。人賛美と霊の歌とによって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。心からの賛美と題して思い巡らしの時、まず前半にこの心からの賛美というものがどういうものなのかということを、しばらくこのエペソ書の5章の18、19、20の御言葉から導き出して、そして後半は今週あるいは日々の生活にどのように当てはめていったらいいかということを皆さんとご一緒に見ていきたいと思うことであります。18、19、20にそれぞれ3つの命令が書かれております。18節には御霊に満たされなさい、19節には賛美しなさい、そして20節には感謝しなさいとあります。これらは独立させて一つ一つ味わうこともできますが、今日は賛美を軸にこれら三つの御言葉を結び合わせて味わうことにしたいと思うのであります。最初の一つ目はこの賛美というもの、心からの賛美は心からの感謝につながるということであります。19節20節に詩と賛美と霊との歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさいとあります。少し飛んでコロサイ書の3章16というところを皆さんと一緒に見てみたいと思います。コロサイ書の3章の16節、そこにはキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとここには書かれています。心からの賛美は心からの感謝、あるいはあふれ出る感謝と言えます。ではこの感謝の対象は何でしょうか。賛美をする、あるいは感謝をするということですので、それには対象となるものが必ずあります。これは言うまでもありません。父なる神様、エペソ書では父なる神に感謝しなさい、コロサイ書では神に向かって歌いなさいとあります。私たちの心からの賛美は父なる神様に捧げられるべきであります。それは私たちの主イエス・キリストの御名によってのみ捧げるものであります。それはイエス様もヨハネの福音書の14章6節で、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様を通してのみ私たちは神様に近づき、神様の恵みをいただき、神様の愛を知ることができます。ですからこのイエス様の御名によってのみ私たちは父なる神様に感謝をするのであります。なぜ父なる神様に感謝をするのでしょうか。何を感謝するのでしょうか。もう一度エペソ書に戻っていただき、今度はエペソ書の5章の初めの部分をちょっと見ていただけますでしょうか。 5章の最初のところに、ですから愛されている子供らしくとあります。そしてちょっと離れて、キリストもあなた方を愛してというふうにありますが、私たちは神様に愛されている、そのようなものだからこそ感謝をするのであります。先ほども君は愛されるために生まれたと賛美いたしました。私たち一人一人は生まれてきてから、皆生まれる前から、私たちは神様に愛されているものである。その愛をもって私たちは感謝をするのであります。その愛とは、さらに深く見ていきますと、2節に、また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物をまた供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。救いの恵み、贖いの愛であります。主イエス様ご自身の十字架を信じ受け入れ、そして悔い改めた者だけが知ることのできる愛、この愛が、あるゆえに私たちは感謝を捧げるのであります。神様はキリストを信じる信仰による感謝を望んでおられます。私たちはいろいろな感謝をしますけれども、私たちの心からの感謝のもといは救いの恵みであります。心からの賛美を捧げる動機、それは心からの十字架への感謝であります。ここがなくしては私たちは本当の意味で感謝をすることはできないのであります。それでは二つ目に、心からの賛美は動機として感謝を挙げることができますが、その条件として御霊に満たされなさいということが書かれております。私たちが恵みによって救われた経験を持ち、神様に信頼し続けるなら、今日は少し聖書を開きますけれども、今度はローマ人への手紙の8章の28節のところを少しお読みいたします。ローマ書の8章の28節をお読みいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これはこの御言葉によって経験しつつ、私たちが感謝をすることができるという証の御言葉であります。御霊に満たされたクリスチャンの証として、私たちはこのことを経験させていただき、うなずくことができるのであります。この経験によって御霊の満たしをいただき続けるならば、例外なく私たちはいつでもすべてのことについて感謝できるものとさせていただくことができるのです。神様はすべてのことを働かせて私たちに益としてくださる。それゆえに私たちはいつでもすべてのことについて感謝ができる。しかしどうでしょうか、少しハードルが高いかなと思ってしまうことも私たちの人生の中にはあろうかと思います。こんなことは感謝できるだろうかと思う、そのような試練や多くの苦しみを私たちは経験いたします。しかしこの御言葉、特にローマ書に書かれている今の御言葉もそうですけれども、パウロ自身が伝道中に捕らえられて、そして鞭で打たれ牢に入れられた時にこのことを言いましたけれども、本当にその中で主を賛美することができたのも満たしによる力であります。また今ニュースでハイチが大変な地震によって被害を被っている、そういうニュースを毎日聞くことでありますけれども、私もその地震があってからずっとなるべくニュースを続けているんですけれども、その中でハイチの人たち、女性が映ってたんですけれども、何人かの人たちが賛美歌を歌っている風景を私はどこかのニュースで見た記憶があります。あのような何万人という人たちが 瓦礫の下敷きになり、そして自分が明日どうなるかもわからない、この先どうなってしまうのか、また周りでは暴動が起きたり、本当にさまざまな災害による被害を被っている中にも賛美をする光景を目にすることができたときに、私たちはいつでもどこでも主に賛美をする備えが与えられる。それは常に私たちの主イエスキリストが私たちのうちにいてくださるという満たしをいただいている証拠であります。そして私たちはその経験を積むことによってなおその確信をいただくことができるのであります。御霊に満たされるとは、肉的なこと、自分に頼るということではなくて、この救いを与えてくださった神様に全面的により頼むことです。18節に、また先によってはいけません、そこには宝刀があるからです、御霊に満たされなさい。酒に酔うことと御霊に満たされることが対比して書かれていますが、お酒は人を変えます、御霊も人を変えます。しかしそれは全く違う人に変えてしまいます。お酒に酔うと人は気が大きくなって何でもできる、自分の力を過信して俺は何でもできるんだという思いになりますが、実際は何もできません。しかしそれは、私たちが知っている放蕩息子の話を思い出していただければそうですけれども、御霊にお酒に酔うということは自分を中心、自分中心になり、そして何でもできると思って神様のもとを離れてしまう。一番いい場所に最初はいた息子ですけれども、そこから自分で何とかするんだと言って離れていってしまい、放蕩のあまり最終的には全てを失ってしまい、そして、豚の餌をも欲しがるような状態になった時に、初めて自分がいた場所がどんなに素晴らしかったのか、そして父のもとにいることがどれだけ素晴らしいことなのかを知って、彼は戻ってくることでありますが、お酒に酔うということは自分を変えることはできるかもしれませんが、何の解決にもなりません。しかし御霊に満たされる人、これは平安が与えられ、神の力によって必ず益となると確信することができます。先ほども賛美をいたしました、主は今生きておられる、我がうちにおられるという賛美をいたしましたが、それは私の心の隅っこにいるのではなくて、私の心の全体を占めていてくださる。そして全ては主の御手の中にあるんだ、だから明日を生きる、主はおられるという賛美をいたしました。御霊に満たされた人は心の中に平安が与えられ、そして必ず益としてくださる確信をいただくことができるのであります。神様に対する確信、あるいは希望、信仰を持ち続けるならば、肉あるいは自分を頼ることを一切やめてることができるならば、御霊に満たされる、心からの賛美をする条件として与えられるのであります。最後に、私たちに与えられた救いによる感謝と、また御霊による満たしによって、どのような賛美を私たちはすることができるでしょうか。19節に、使徒賛美と霊との霊の歌とを持ってとありますが、このことに最後触れて終わりたいと思います。正しい解釈ではないかもしれませんけれども、今日は私なりにこの3つをどういうふうに受け止めたらいいかなというのを考えてみました。1つ目の詩というのは、皆さんもしかしたら聖書の中で詩といえば詩編をまず最初に思い浮かべる方があるのではないでしょうか。詩編に代表されるように、詩編の中には本当に私たちの励みとなる、あるいは神様を称える御言葉がたくさん挙げられますけれども、詩編に代表されるように聖書全体にも神様を賛美するための御言葉があふれております。この御言葉をいつでも心に蓄え、この御言葉をもって私たちは主を賛美することができるのであります。そして二つ目の賛美、これはある意味、賛美そのものと言っていいでしょう。私たちはこの口を持っていつでも賛美を歌うことができます。プレイズワーシップ、賛美礼拝と言われているこの集会もそうですけれども、賛美歌を通して主に感謝をしています。今日もこのプレイズワーシップに席が許されるとともに、 賛美する恵みに感謝いたしましょう。私は高校時代にゴスペルのグループを作って、そして賛美をしておりましたが、高校の時はですね、あんまり教会に、実は中学の頃からも教会なんてっていう方が大きくてですね、いつかも教会離れようと、今は親が一緒に行けというのでしょうがなく行ってたけれども、高校ぐらいになったらもう一人で何でもできるし、もうやめようと思っていたんですけれども、そのグループに誘われまして、歌うようになってからなぜか教会を離れるのを少し待とうかなというふうになりました。それはですね、賛美歌を心から歌っているのではなくて、要するにクラブ活動に参加しているような気分ですね。あるいはこう歌うことによって発散できるから歌っていたといった方が正しいと思います。そんなものが伝道会で歌って、そんな伝道会が本当にどういう思いで皆さん出席したかというと、今本当は恐ろしくてこんなことは言えないんですけれども、そのように私自身が賛美をしていた時には心からの賛美ではなくて、自分中心、自分が満足できる、そのような賛美をしていました。それはよくよく考えてみると、先ほども言ったように教会を離れたい、イエス様を心から信じることができない心だったので、そのようなことで満足を得ていました。しかし本当にイエス様の十字架をもう一度分かった時に、その賛美が心から歌えるようになった経験をすることができました。ですから私たち一人一人が本当に心から賛美をするといったときに、先ほども申し上げましたように、イエス様の十字架を本当に受け入れたときに心からの賛美をすることができます。私たちはそのようにして絶えず賛美歌を持って賛美することができるのであります。そして最後に霊の歌、どういうことだろうと私も考えたんですけれども、私なりの今日の解釈としては、救いの確信がある限り、いつでもどこでも他の人にこの思いを伝えることは私たちできるのであります。適切な御言葉が思い浮かばないとしても、あるいは賛美歌が歌えないとしても、私たちの口で神様を証しする、心からの証しの歌を捧げることができるのであります。御言葉を通して、賛美歌を通して、あるいは自分に与えられた証しを通して、私たちは神様に心からの賛美を捧げたいと願うことであります。今週1週間私たちが歩む中で、まずこの感謝のもといである主イエス・キリストの十字架を心に受け入れ、その感謝を捧げたいと思うのであります。またこの方はまたこの方をまだ受け入れていない方がありますならば、ぜひ救いの恵みに預かることができるように主を求めていただきたいと願うことであります。そして御霊に満たされましょうと、お酒に酔うのではなく、肉に頼るのではなく、自分に酔うのでもなく、本当に心からの賛美をさせていただきましょう。そして19節に使徒賛美と霊との歌を持って互いに語りとあります。互いに語り、この最初にはさらに互いに教え、互いに戒めとありますが、私たちは互いに賛美し合うクリスチャンの仲間がいるということも忘れてはなりません。なかなか教会を離れて自分の家に帰ってしまうと、周りにクリスチャンが全くいなくなってしまう、そのような状態で1週間送らなければならない人も多いかもしれませんが、日曜日の礼拝において、あるいは手紙においてもそうかもしれませんし、水曜日の祈り会、あるいは各地で行われております牧会小グループなど、本当に私たちが交わりをする場がいくつか与えられておりますが、そのようなものを用いてもすることができます。また日曜日ごとにしか会えなければ、その日曜日ごとに今週はあなたのために祈っています、あるいは今週どこかでというふうな形で、皆さんが互いの交わりを通して主を賛美するものでありたいと願うことであります。 今年1年もまずこのプレイズワーシップに参加をし、そしてここでの交わりを深めていきたいと思うことであります。そして心からの賛美を共に1年させていただきましょう。お祈りいたします。人賛美と霊との歌をもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。天の父なる神様、今日も主を心から賛美いたします。人賛美と霊との歌をもって互いに語り合い、主を賛美する日々を送ることができるように、どうか私たちを御霊によって満たし続けてくださることをよろしくお願いいたします。私たちの今週の歩みをあなたが祝してくださり、互いに交わりを深め、心からの賛美をする日々を多く与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。